時刻まもなく12時12分になります。続いては漫画家でコラムニストの新さんなめこさんとともに時代を切るコラムパンチのコーナー。今日のテーマはこちら、初対面でも会話が続く方法。
いいですね、新さんさん、この音楽は
なんか世界の旅みたいな。
そうです、ね、80日間世界一周、はい、ね、ですよ、
はい、
金高かおるなんていうともっとよくわかるかもしれない。年が分かりますね、私のね、はい、日曜日が楽しみでした、朝の番組でね、
はい、
芥川隆之さんがお相手で。
あ、全然知らないです。
あ、そうですか。よく父親が好きでね、 あの番組。
こういう会話をどんどんつなげなきゃいけない、
ね、いや、いいんです、いいんです、私と新さん初対面なわけじゃないんだから、興味のないことはもうさっと言っちゃってください。
はい、
はい、今みたいな感じで全然わからないって言ってくだされば、はい、私もその話題からもう撤収、撤退しますからね。だけど、新さんさんね、冒頭でも申し上げました、はい、我々はそのインタビューだとか、はい、取材っていうことでお仕事上いろいろな人にこう、はい、お話を聞くっていうことありますね、はい、初対面で、だけれどもそのプライベートだと、まあ、別に人間嫌いじゃないんだけど、だけれども、まあ、得て増えてで言えばそんなに得てではないですよね、
はい、
仕事というそのくくりの中だから頑張ってるっていうのはあると思う。おそらくラジオ機の方も一緒だと思うんですよ、はい、中にはね、いや私はもう人と会うのが大好きでっていう人でも、相手がどう思ってるか分かりませんから、はい、そういうのもね、
そうですね、
初対面というのは誰でも緊張するかと思うんですね、はい、でまたその設定もある、ホームとアウェーがあるじゃないですか、はい、自分の何かこうね、くつろぎやすいところで初対面の人と会うんだったらまた関係変わるけども、まあ、敵地って言っちゃなんですけども、はい、ね、相手の仕事場に行ってお話をするだとか、そういったものでも変わってくるということなんですよね。さあ今日はですね、初対面の女王が明かす、
初対面の女王、
初対面の女王っていう、
すごいですね、ブログの女王とかいろいろいますけど、
はいはい、その類で初対面の女王っていう方がいらっしゃるんですね。たった1分で打ち解け、30分以上会話が続く話し方という本をお出しになった方がいらっしゃいます、はい、早速ご紹介いたしましょう。元キャビンアテンダントで現在 CA スタイルという女性のキャリアを支援するコンサルティング会社をですね、経営されている水木明子さんです。水木さん、こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
綺麗な
新さんさん、以前、はい、ファーストクラスに乗る人のシンプルな習慣というその本をご紹介した時の作者が水木さんです。
あの時は
電話で、ね、
はい、
お話、
その説はありがとうございました、
なんか思想が分かる特技が、
あ、思想、あの、もうすぐお亡くなりになって、やっぱりそこですか、食いついたのは。
そうじゃなくて、怖かったです、あのエピソードが。
ファーストクラスに乗る人のシンプルな習慣で、はい、ね、ファーストクラスに乗る、まあ、これをだから一流と例えるならば、ね、その人たちには訳がある、はい、もしくはその共通点があるんだという、はい、貴重なお話をね、お伺いしました。
あ、そう、メモをよく取るとか、そういう話が、
姿勢がいいとか、はい、守ってますか。
あ、メモはよく取ってるんで。
メモは取ってますね。
だからもうメモ持っていって、ファーストクラスにこれで乗せてくださいって言いに行きたいなと思って。
水木さんが今、はい、新さんさんのお隣に座ってますけど、もう、
そうです、
水木さんすごいでしょ、新さんさんのメモ力っていうのは。
もう汚い感じで
喋りながらでもメモを取ってる、
水木さんがその時もし展示、あの飛行機乗られてたら、
キャビンアテンダントでね、
アップグレードとか、
私の判断で、はい、あ、そうですね、できれば、新さんさんエコノミーから
じゃあ、ちょっと今声が厳しく
ちょっと
なめこさんはどうぞみたいな、
私今冷静に判断してダメだと思います
そうですね、ちょっと間がありましたね。
そうですね、でも水木さんは新さんなめこさんの大ファンで、
そうなんです
か、ブログから何から、
もう本からテレビから、でテレビも録画して何度も見せていただいて、
ありがとうございます。
すごくファンなんです。
水木さんからした、その新さんなめこさん、どこが魅力なんですか。
やっぱり異次元の世界に連れてってくれる。
そうですか、
いざなってくださってるところがもう、
なんだ、自分ではなく、自分が日常とするならば非日常に、は
い、そうなんです。だからなんかディズニーランドに行くような感じ。
あ、本当ですか、
はい、
ありがとうございます。あ、そう、おっしゃっていたのは初めてで、
だからそういう感じですね。へえ、そういう魅力は、
はい、でも私も水木さんの本で本当にファーストクラスという、一生いけなそうな次元の話を聞けて、 なんかすごい勉強になりました。なんかそこで社交が繰り広げられてるっていうのが知らなかったですね。
まあとりあえずエール交換したあたりでですね。でもこのね、新さんさん、水木さんが書かれたファーストクラスに乗る人のシンプルな習慣、はい、14万部をすでに突破してる。
ああ、そうなんですね。あ、じゃあそれだけ乗りたいっていう人も多い、
やはりあの、ね、一度は乗ってみたいというその夢の世界ですよ、はい、まあ、現実に乗ってらっしゃる方もいるけれども、はい、ね、私も含めてまあ結構な人は乗ってないでしょう、でそこに乗るとどうなるのかって興味がありますからね、はいはい、あとその、あ、今日からでも私にこのファーストクラスに乗るような人たちの習慣もできるんだっていうこと、これで14万部だからみんな興味を持ってるってことですね、はい、さあそんな水木さんが今回ですね、たった1分で打ち解け、30分以上会話が続く話し方、はい、こちらをお出しになりました。水木さん、具体的にはこれどういう内容なんでしょう、はい、
そうですね、やっぱり初対面皆さん緊張されるじゃないですか、はいはい、ただその私は今まで客室乗務員やっていたり、はい、あと合コンに参加したりとか、
はいはいはい、合コン
なんか反応してくださってすごく嬉しいんですけど、
合コンでも言われると女王というか、
そうですね、合コンの女王って言われて
ました。必ず狙った人は落とすみたいな、
まあ、ちょっとそこはなんか濁させていただきたいんですけども、
今うんっていうのでも運転してると思うんです、はい、ミス日本と言ってもおかしくないくらいの容姿をお持ちの方ですよ、
はい、私ですか。
そうです、
まあ、ありがとうございます。まあ、ゲストはそうやってね、温かくもてなすんですよね。
半分バレました。そうじゃないですよ、でもこのね、はい、ってことはそのファーストクラスで学んだいろいろなことが今回も生かされてる、
はい、そうです。うん、はい、今回本を作るにあたって、私今まで何人の方にお目にかかってきたんだろうかと、はい、で入社した時からずっとフライトをするたびに、はい、フライトログっていうのを私はつけてきたんですけれども、今回の飛行機はこの機材、はい、お客様何名だったっていうのをずっと日記として残してたんですね、はい、で今回の本を書くにあたってそれを全部足し算したら、はい、107万人っていうのが出てきたんです。
あ、すごいですね。そのうちの結構大部分がそのファーストクラスの方、はい、
そうです、ファーストクラスの方、 VIP の方、あ、まあ、その他エコノミーの方もいらっしゃいますけれども、
107万人ですか、
はい、
あ、そしてもう思想も分かりますよね、
まだこだわってます、まだそこに、なんとか戻そうとしてますね。あ、107万人のそのまあデータってことになりますよね、はい、そこから、まあ、今回 そのたった1分で打ち解け、30分以上会話が続く話し方、うん、まあ、これが紐解かれるということですが、早速初対面でも30分以上会話が続く話し方教えていただきたいんですね、はい、まず何からやればいいんでしょう、苦手だっていう人。
やっぱり初対面で皆さんお困りなのが緊張する、
はいはい、
で普段の自分が出せない、うん、素の自分を出せない、はい、だから自分のその良さみたいなのが伝わらなくて、はい、ちょっと勘違いされてしまったりとか、良さが出てないから次につながらなかったりってところがありますよね、はい、でファーストクラスの方から私が学んだことっていうのが、はい、あの方たちって特別な方なんですよ、皆さん、特別な方なんだけど、はい、振る舞いは普段なんですよ、
はい、
すごく自然なんですよね。だからふと気がついたらもうなんか横とかに並んじゃってて、なんか友達かのような会話をやってたんです。でふと気がついたら30分みたいなことがしょっちゅうあったので、もう特別な方なんだけども、はい、彼らがやってることをそのまま私たちがまた真似をすれば、初対面のその緊張する場でもいいお話ができて、会話が心よい会話、
はい、心よいの方ね、
はい、会話が心よい会話になるんじゃないかっていう、そういうお話をさせていただいてます。
ポイントってのは何なんでしょうね。
やっぱりこう壁を作っちゃうじゃないですか、皆さん、
はい、
だから私がまあちょっと書かせていただいているものの中に、ちょいアホの法則、
ちょいアホ、はい、ちょいアホ、
ちょいアホ、
どじっこ萌えみたいな感じですよね、
はい、
うん、でそれは何かこうネタを作って、はい、それをやって受けを取って、はい、っていう話ではなくて、うん、やっぱりそういったのって見破られてしまいますし、はい、よっぽどお話の上手な人じゃないと次に進んでいかないと思うので、うん、自分の失敗談だったり、はい、ちょっとなんか初対面の人には言いづらいようなこともちょっと明かす、
は
い、はい、 そうすると相手の方もその心を開いてくださって、
はい、湧き汗がすごいんですみたいな、実は
それちょっと人に言えないことですね、
は
い、
あでも緊張してそうですよね、脇に汗がねじっとりとっていうこともなくなると思います。
だからそうやって私実は脇汗がすごいんですっていう、ちょっと人にはなかなか言えないこと、はい、そういうことでいいんですね、
は
い、
そうですね、素晴らしいですね、やっぱり、
でも前なんかその 歯に溜まった海が鼻から出てきたって話をしたら周りの人すごい引いたことがありましたね。
それね、それちょっと想像すると引くと思いますよ。それは水木さん超えてますよね。
いやでもその会話をきっかけに、あじゃあうちいい耳鼻咽喉科知ってるんですよとか、そういう話の展開
ファーストクラスの人ですよ、やっぱり
心が広いというか許容量が広いですよね。
すごいんですね。
やっぱりね、そういう球が来たらやっぱりうまく投げ返すみたいな。
来た球は必ず受け止めて投げ返してくれるんだ。
じゃないとこう避けたらもう行きっぱなしじゃないですかね。で一方通行になってしまうので、必ずツーウェイでそれを何回か続かせるっていうのがファースト。
新参戦いけますよ。脇汗もその、
はい、そうですよね。脇汗は別に私は大丈夫なんですけど。
大丈夫です、ね。はい、だから両方ともいけるってことですね。
はい、すごいびっくりしました。
ビジネスの方はじゃあまだギラギラしてて、やっぱりファーストクラスの人はそれを超えたダンス魅力があるってことなんですかね。
そういうことになりますね。ギラギラされてる方ってやっぱりその自分のいいとことか自慢したいところを持って10億の仕事をやってるんだぜみたいなことをこう自分のねすごいところを誇示しようとしますけれども、ファーストの方っていうのは一切選ぶらない
です。違うんですね。さて続いてですが、そのファーストクラスに乗る人のシンプルな習慣、はい、にも書かれてましたけど、第二印象っていうのを水木さんはよくおっしゃいますよね、
はい、
第一印象っていうのは我々よく聞きますけども、この第二印象、これもじゃあ会話術には影響していくものなんですね。
はい、もちろんです。第一印象っていうのはパッと見のビジュアル情報、で第二印象っていうのはお話をし始めて、先ほどの新さんさんじゃないですけれども、その脇汗だったりとか、そういったところで、あこの方ってチャーミングな方だわみたいな風な印象を持ってもらう、そこが第二印象です。
脇汗とか
いろいろやってすいませんね、お食事時の方
そうです、
脇汗ばっかり突出しちゃってるんですけど、それでどこがチャーミング、確かに会話はチャーミングではあるっていうところに今みんな時間がかかったんですね。いろいろ我々も考えて進めてます、
でもついなんか印象よくするために物とか差し上げればいいかなとか思っちゃうんですけど、
それもいいですよね。ありがとうございますみたいな感じから始まりますもんね。
あとその初対面で打ち解けるための効果的なテクニックっていうのは何かありますかね。
はい、先ほどのまあちょいアホとは別にして、その相手の長所を発見してあげる、まあ、それトレジャーハンターとかっていう本の中には書いてるんですが、例えば、まあ、寺島さんそのピンク、ピンクの、ね、シャツすごくお似合いですね。
あそうですね、ピンクってお金持ちの着る色ですよね。
そうなんですか。
あ、なんとなくなんか富豪の人はなんかピンクのシャツ着てるイメージですね。
二人から言われると皮肉か
思ってしまう。ちょっと書いて闇っぽくなってしまいました
、
ね、そうなんです
ね。あなるほどね、笑顔でそういう風に言われると、まんざらでもないですね、
やっぱ褒められると嬉しい
ですよね。あとはその本に出てたこれはね真似したいなと、自分にキャッチフレーズをつけるっていうことが新さんさん出てました。
でも AKB の方とかもみんなキャッチフレーズついてますもんね、
やっぱ親しみ持っていただけますよね。
水木さんだったらその自分にいくつもキャッチフレーズあると思うんですけども、それこそ初対面の女王ですとかね、合コンの女王ですとか、いろいろあると思うんですけど、
イニシエはそういう、その名前で呼ばれてましたみたいな、
昔と書いてイニシエですね。新さんさんだったらキャッチフレーズ何になりますかね。
あでも特にないですね。
いやチェジウでしょ、チェジウ、
チェジウ、それもちょっと今の目が
気に入ってましょうか。チェジウ、和製チェジウです。まあでも新さんさんの場合は新さんなめこでも十分
です。
名前がフレーズになってる、
そうですね、名前がもうキャッチになってる感じがしますもんね。さてそうやって初対面の時にはいろいろとちょいアホだとか、その第二印象というところで、まあ最初の1分ね、スタートしてからしばらくは持つと思うんですが、その後水木さんこの会話を30分続けるっていうのはこれはその後どうやっていけばいいんですかね。
やはり相手の話に対してちょっとオーバー目ぐらいに リアクションを取る、さすがですね、すごいですね、教えてください。
新瀬さんね、私はい、今日水木さんがスタジオに、笑顔がね、はい、ずるいくらいに、
はい、すごい魅力的ですよね。
ずるいくらいに、
やっぱり合コンだったらすぐ行っちゃいますよね、
いやこれはもう玉砕しても行くでしょう、はい、そういう感じですよ。ラジオ機の方、これ嘘じゃなく、
じゃあ本当に世界の VIP からなんかいろいろとアプローチされることとかあったんですか、王族とか。
まあ、なんかちょっとあのね、食事一緒に行きませんかとか、はい、お酒飲みに行きませんかみたいな、はい、イニシエはありました。
イニシエは、はい、昔と書いてイニシエ、ね、はい、すいません、また本題に戻りますね、はい、ということはその30分会話、ちょっとオーバーアクション気味に相手のその話に対して反応するってことがまず一つあるんですね、はいはい、そうすると、まあ、喋ってる子だって気持ちよくなってきますもんね、あ、こんなに反応してくれるんだとなったら、でねっていうふうに進んでいく。
でオーバーアクションが大切っていうのは、はい、日本人ってあんまりオーバーアクションならないんです、はい、結構皆さんフラットな感じで、あ、そうですかって言われると、あ、言っちゃまずかったのかなとか、もう次のこと言っちゃいけないのかなとかいろいろ思ってしまって、オーバーアクションぐらいにしてまた相手の次の二の手をなんか引き出すみたいなところがあるので、はい、それを推奨してます。
ここによるとファーストクラスに乗ってる方も割とリアクションがうまいっていう、
すごくうまいんです、さっきのへえなるほどそれで教えてっていうのをもう本当に連呼されてました。
じゃあ少年のような 目で話されるんですかね、そういうファーストクラスの方、
そうですね、はい、ピュアなギラギラしてない目で、
あ、やっぱそうなんですね、
はい、そこがビジネスとファーストの違いだって、
はい、はい、
これが叩き込まれるわけです、やっぱりこうやって話聞くと一度は乗ってみたいですね、
そうですよね、
なんか違う世界でしょ、
でもなんか5本前の5本に書かれてたファーストクラスに初めて入った人がいろいろボタンを押しすぎて、椅子が突然ベッドになってカツラが落ちたっていう話がすごい印象に残ってるんですけど、
もう、勢いよくね、バーン下がって、はい、
そういうになっちゃいそうですよね、
カツラの一部がね、その召し上がっていた方のステーキの上に落ちたみたいな
すごいですね、
はい、そんなエピソードもありました。
絶対笑っちゃいけない感じですよね、
でもみんな笑ってました周りの人
さて
それはちょいアホだったのかもしれない、
あ、ちょいアホ、そうかそうか、それはちょいアホにつながるわけだ。で、まあ、あとはその長所をこう褒めるというよりも感動したことを素直に伝えるなんてことも書かれてますよね、
はいはい、やっぱりなんかその感情表現って日本人やっぱりちょっと下手なところもあったりするので、はい、なんか素晴らしいとか素敵だとか、はい、あと本を読んでてこの言葉に感動したっていうのをお話の中に入れると、やっぱりその喜怒哀楽をこうはっきりと表す人って心理学でも好かれるっていうのをよく言われてます、はい、だからそういうのがあるんだと思います、はい、
さあそうやって、まあね、今ラジオ機の方そのすぐに30分持つかっていうとそうではないかもしれないけど、今水木さんがおっしゃったようなことをこの要素として取り入れて、はい、頑張っていくと、はい、そのうちにおそらく自分の中でも慣れてくると思うんですよね、はい、で相手の表情がこう柔らかくなってくれば、はい、こちらも柔らかくなっていくでしょうし ね、
そうですね、
だからまず今のお話聞いてても、はい、相手を柔らかくするっていうのは結構大事だな、
まず自己開示でなんか相手の
ちょっとドジなこと言ったりだとか、私こういう感動したんですけど、はい、あなたどうですかっていうふうにまず自分から何かをプレゼントして、そしてその後反応をこういただくというところで、はい、おそらくその30分がつながっていくんだろうなっていうね、まあ、第一印象も大事だけども第二印象も大事だっていうのはよく分かりました、はい、会話の締めというのも大事だそうですね。
そうですね、やっぱり去り際っていうのも印象が後にずっと残りますので、はい、これは重要なポイントだと思ってます。で営業マンの方で、はい、必ずこの契約取って帰らなきゃ困るんだみたいな感じで、はい、契約を迫ってくる方とか、はい、あと合コンとかだったら、ね、電話番号教えてくんないみたいな、はい、もうお願いで
壊れる方とか
それ逆効果ですよね。そういったことはもうギラギラはやめましょうみたいなことは、
そうか、ギラギラはやめる、あえてやめる、はい、気持ちの中では欲しいけど、
はい、
ね、それはやめる、爽やかに、まあ、ね、まずさよならして、そしたらまた次にコンタクトは取れるかもしれませんものね、でもやっちゃうんだなこれがね、
はい、
だからね、やっぱりノルマがあったりする方もいるから、はい、と、はい、なんとかしたぜって言うと相手はちょっと引くんですね、
ちょっと引きますよね、それって攻撃されたっていうふうに相手は思うの で、はい、やっぱ引くんですって、で引いたところでもういいふうにはまた転がっていかないじゃないですか、 だからもう、あ、引くなっていう空気がつかめたら、もう押さない。
あ、そして恋愛とかでも一緒だってことなんですね。
恋愛も一緒です。だから恋愛上手はビジネス上手ってよく言われてますけども。
あ、そうなんですね。はい。男性もじゃあそうなんですかね。
男性もそうです。男性もそうです。
あとはじゃあ、その、どうもありがとうございましたっていう気持ちで、
はい。
その去り際というのは、
はい。貴重なお時間いただきましてありがとうございました。はい。
って言って、でまたその次へ、ね、持っていくということなんですね。
はい、
はい、まだまだいろいろとお話をお伺いしたかったんですが、あっという間の時間になりまして、はい、また新さんさん、
ね、そうですね、なんかでももっと自分がまだ合コンに行けた年代に知り合っていた、たかったですね。それで教えていただ
く、ね、その感想だ、そうですね、今日とか明日そういうね会合があるという方には、はい、もしかその今セールスこれからやんなきゃいけないという方には、まあ、非常に参考になったと思いますね、はい、今日はダイヤモンド社から出ているたった1分で打ち解け30分以上会話が続く話し方をお出しになりました水木亜希子さんにお話をお伺いしました。会話が続けば水木さん、はい、人生も変わりますね。
変わります。はい、人間関係変わると人生も好転していくと思いますので、ぜひ皆さんこの超ヤホの法則、
はい、
実践していただきたいと思います。
はい、今日のゲストは元キャビンアテンダントで現在 CA スタイルという女性のキャリアを支援するコンサルティング会社を経営されている水木亜希子さんでした。水木さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして、今日のコメンテーターは漫画家でコラムニストの新さんなめこさんでした。はい、また合コンをじゃあ復活させて、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。